ェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
ご家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。先々週のね放送でお話ししました、長野の上田、7月の1日が、イオン上田店でのねミニライブ、そして2日日曜日に、映劇というね築100年になる映画館でございますけども、そこでフェイストゥエイスのライブをやって、3日月曜日に、東京に帰って、先ほど帰ってきました。昨日映劇でライブだったわけです。で早速ね収録を、させていただきます。だから収録の関係でね話が前後しちゃって申し訳ないですけども、いやーもうね上田の2日間大変楽しい、2日間でございましてね、ちょっとすごい事件というかあったんでね、早速もうご報告したいと思いましてですね。で長野のね映劇、ね、本当にすごい素晴らしい映画館なんですよ。古い木造なんでね、また音の響きがとっても柔らかくて優しい響きで、とっても素敵なところなんですけども、そこの館長さんっていうのがいらっしゃいまして、館長さんって言ってもね、そこの館長さんのお家の持ち物なんですね、その映画館がね。だから何でしょう、創業一家みたいな感じなのかな。でその館長さんは普段はイオン上田店で働いていらっしゃるんですよ。でもう上田店とその映劇を行ったり来たりの毎日だと思うんですけどもね、そんな中でね去年も僕と奥村信也君とライブやった時も、もうずっといろいろお世話してくださって、とってもお世話になった館長さんなんですけども、ですから映劇で例えば日曜日にライブやる時は必ず前の日土曜日にイオンで、ミニライブね、入場無料のミニライブをやって翌日の宣伝をしつつ、そして翌日映劇でライブっていうのが、まあ、定番のコースなんですけどもね。で、土曜日に僕は新幹線で、上田駅に着いたら、館長さんが車でね、お迎えに来てくださいまして。で、もう一方ね、僕と同じ新幹線に、映画監督が乗ってらっしゃいまして。で、その監督さん、が、笹部清さんというね監督さんなんですけども、後でまたちょっと詳しくお話ししますけども、その笹部清監督が、僕がイオン上田店でミニライブをやるその日に映劇で、舞台挨拶があるということで、監督さんと僕とその館長さんの車に乗せていただいて、で映劇で監督さんが降りられて、で僕はそのままイオンに行ってね、でまあ監督さんとは、まあ、本当にちょっとだけご挨拶をさせていただいたんですけども、で、ミニライブが終わって、もう3時からですからね、もう夕方には全部終わってしまって、でさあ今日はどうしようかなと ね、去年奥村信也君と、ね、上田に行った時はその館長さんがいろいろね、あの夜の、ね、食事とかも手配してくださって、だから今日もじゃあ館長さんと一緒に食事かななんて思ってたら、その館長さんは、映画監督のね、その笹部清さん、この方はですね、半落ちとかね、あと日はまた昇るっていう映画で、日本アカデミー賞も、受賞されてる方で、あと、連れが鬱になりましてとかね、そんな映画を撮ってらっしゃる監督さんなんですけども、今回ね、八重子のハミングという映画をね撮られまして、で、それを、上田映劇で上映することが決まったので、その舞台挨拶にいらっしゃったわけです。で、その監督さんと、それからその映画にご出演なさってる、元宝塚のね、月影ひとみさんというね、女優さんがいらっしゃるんですけども、この方が、まあ、上田出身の方でね。で、お二人で舞台挨拶をされたんですけども、その、監督と、笹部監督と月影さんのお食事会の方に、館長さんは行かなければいけないということになりましてね。うん、じゃあしょうがないから僕は一人でなんか適当に食べて、ホテルにね戻って缶ビールかなんかプシュッと開けて寝ようかななんて思ってたら、S さんもこっちに来てくれと、その監督のお食事会の方に来てくれて、と思って、さっきもう一瞬ね、お会いして、ご挨拶させていただいただけの監督なのに、と思って、いいんですか僕なんか行ってって、いやもう来てください来てくださいって言われてですね。でしかもね、お店での、お食事会ではなく、その月影ひとみさんのご実家が、まあ、今でも上田にございまして、これがね、山の中腹のね、高台のすごい夜景の綺麗なところなんですけど、そこへ、連れて行かれましてですね、それでそのご実家で、月影さんのお母様が作ってくださる手料理をですね、みんなで食べるというね、もう本当にもうどうしようと、監督と女優に挟まれてですね、僕はもうずーっとしばらく正座してましたね。もう足崩してくださいって言われるまでもずーっと正座でしたけども、でも監督さんがですね、とっても素晴らしい方で、お話好きな方でね、見た目すごくこわもてな感じの監督さんだったんで、どうしようかと思ってたんですけども、とっても気さくな方で、いろんなお話をしてくださって、映画の話とか音楽の話とか、もうね、それぞれの分野のこう話を、情報交換じゃないですけども、そんな話でもう大変盛り上がりましてね、大興奮だったんですよ、ね、でもうさすがにね、やっぱりね、緊張の連続だったんでね、すごく楽しかったですけどもすごい気づかれというかね、翌日本田が上田に到着して、Aさんなんか疲れてませんかって言われるぐらい、でもね、本当に、めくるめくような一日でございましたね。でフェイス2フェイスのCD をですね、監督さんとその月影さんにもプレゼントさせていただいて、早速じゃあ聞いてみようなんてね、聞いてくださって、本当に嬉しかったですけどもね。そんなこんなでですね、上田の2日間もう激動の2日間で、でまたライブがこれがね、すごくやっぱりフェイス2フェイスにきっと合うだろうなって去年思ったら、思ってた通りすごくいいライブになりました。さすがにね、築100年木造なんで、あんまり大音量を出すとですね、なんか天井からパラパラなんか落ちてきたりとか、してしまいますので、ちょっと音量抑えめだったんですけども、その館内にこう響き渡る感じがね、ものすごくこう柔らかくて暖かくて、とってもいいライブでした。そして、この夏最初のね、浴衣祭りっていうね、浴衣でのライブだったんで、もうこれも楽しかったですし、お客さんもね、浴衣を着てきてくださった方がたくさんいらっしゃいまして、とっても、楽しい、ライブになりました。で今日僕は上田から新幹線で帰ってきたんですけども、なんとこれも偶然なんですけど、その新幹線に、月影ひとみさんが乗ってらっしゃって東京に帰るっていうんで、もうで新幹線の中でちょっとだけお話しさせていただいたんですけど、今度フェイス2フェイスのライブ行かせてくださいなんて言ってくださいましてね、まあもちろんお忙しいね、大女優の方ですから、そんななかなかフェイス2フェイスの時のライブなんかなかね いらっしゃれる機会はないと思いますけども、でもそうおっしゃっていただけただけでもね、すごく、嬉しくて、なんか舞い上がってしまいましてですね、なかなかね、僕らそれこそ映画音楽なんかをこうしょっちゅう手掛けてる、アーティストさんミュージシャンの方でしたらいろいろ関係があるんでしょうけど、なかなかね、日本映画界との接点なんて普段ないですからね、でもいろんな裏話みたいなのも聞けてね、とっても楽しかったですね。八重子のハミングというね、ちょっと重いテーマの映画なんですけども、すごく感動の物語らしいので、僕まだ見てないんですけども、もしよろしかったらですね、見ていただけるとね、素晴らしい作品だそうです。ぜひ八重子のハミングよろしくお願いいたします。ということでね、今日の1曲目、聴いていただきましょう。フェイストゥエースで蛍の海で。
知らぬ森深くて舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて漠然とすれ違っていく、二人忘れかけた歌うような言葉、思い出せぬままに。ホタル、ホタル、儚く燃ゆる、こぼれた刹那の日に涙は溶けて、一人佇む一面の明滅に切なさは遠く混ざって滲んだ。
はい、上田から、先ほど帰ってきまして、興奮冷めやらぬまま、お届けしている今日の薄い峠音楽堂本舗ですけれどもね、お便りをちゃんとね紹介しなければと思います。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。トヨタのナオです。5月11日の名古屋でのこれちゃんエースちゃんに初めて参加させていただきました。興奮冷めやらぬうちにと、キロの途中で書いています。それは今頃になって、すいませんね。長谷川さんのドラムの迫力に圧倒され、石川さんの、タクシードライバーさんが、ボトムラインって、これあれですね、ライブハウスですけどもね、を病院に聞き間違えられた面白いお話や、客席まで降りてきてくれて、すぐ近くで演奏を見られ、感動し、これ方さんのほんわかした話し方をされると思えば超絶テクニックのギターに感動し、いつもと違うリラックスされたエースさんも可愛らしく、かっこ年上の男性にすみませんとか言ってますけどね、これ方さんとのセッションはすごく楽しそうで、石川さんが客席に降りてくるとき、ステージから見守るエースさんは子供を見守るお父さんのようで微笑ましかったです。まあそうでしょうね、微笑ましい感じですよね、あれはね、はい。見ていてとても幸せな時間を過ごせました。ありがとうございました。もっといろんな形のライブでのエースさんを見に行こうと思っています。楽しみにしていますね、ということでありがとうございます。本当にこれちゃんエースちゃんは楽しいです。フェイストゥエースが楽しいわけじゃないですよ。もうフェイストゥエースが中心にドカーンとあるからいろんなことができるんであってね、 でも基本的にコレちゃんエースちゃんの場合はギターソロとか全部アドリブですからね。その場で思いついたフレーズをもうね、気が向くままにこう弾いていくというね。だからサイズも決まってないんです。そろそろ終わりって時にこう目で合図して、次に進んでいくというね。この緊張感がまたすごく楽しいですしね。でまあ長谷川浩二君のドラムもねものすごいですね。壮絶ですよね。あれ本当ドラムソロとかもう間近で見ててね、すごい本当にすごいとしか言いようがないですね。コレちゃんエースちゃんはまた今度は9月になっちゃうのかな。うん。でも9月10月11月といろいろまたコレちゃんエースちゃんもありますんでね。またぜひよかったら見に来てください。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住リコリンでございます。先日はペヤング焼きそばわかめマックス醤油味を取り上げていただきありがとうございます。そして今回またまたペヤングからマックスシリーズが登場。今度はなんと背脂マックス。背脂っていかにもギトギト してそうで冷めないうちに食べないと大惨事の予感。手に取り一通り読んだのですが、なんということでしょう。これの味らしき説明が何一つないのです。キーワードは背脂のみ。ヒントもなく、どんな味か皆目わからないまま、何か挑戦されてる感と薄い峠食レポ使命感に突き動かされ買ってしまいました。もう一つ怖いこと、これ一食で696キロカロリーあるのです。いつ食べようかな悩んでいたのですが、先日単独班に行った時エースさんにこれの写真をお見せしたら、もう召し上がられただろうとのこと。びっくりとほっエースさん、レポートはお任せしました、よろしくお願いいたしますって書いてありますけどね。とは言いながらやっぱり怖いもの見たさで実食しました。まずは蓋を開け、火薬とソースの袋を取り出します。火薬はネギにナルトにメンマ。ソースの分厚さにびっくり、パンパンに何かが詰まっています。つついてみるとほとんど油の塊です。お湯を入れて蓋の上にソースを乗せて3分弱。油の溶けたソースはずっしり重くて、これだけで300キロカロリーはありそう。ソースを律儀に全部入れ混ぜ混ぜ混ぜても混ぜても、そこには油が滴っています。いつもは嫌がるせがれ1号に一口食べさせることにも成功。何味？油そばやな。あ、レポート終わってしまった最初は美味しかったです。上の方から食べるのでだんだんオイリーさが増して、最後は油を切ることに集中しなければなりません。食べた後しばらくしてカップを見ると、そこが固まった油で真っ白。あー怖いそうなんですよ。僕もね早速食べたんですけどもね、もう本当にオイリーですね。ギトギトですね。味は本当にペヤングの味なんですよ。だから美味しいですよ。なんだけどものすごくオイリーでね。でそもそもペヤングのソース焼きそばっていうのはね、カップ焼きそばの定番だって僕もホンダもいつも言ってますけども、他にもねいっぱいいろんなメーカーからいろんな焼きそば出てて、それぞれ美味しいですけども、なんかジャンクフード感っていうかね、もう基本っていう感じがしますよね。でペヤングのソース焼きそばはボソボソっとした感じがねいいんですよ。なんかちょっとおやつ感覚というかね、ボソボソ感がこの背脂によって消えてしまうんですね。だから背脂が好きだという方はいいんでしょうけど、僕はやっぱり基本の基本中の基本の、普通のソース焼きそばが一番美味しいと思いましたけどもね。まあでもこうやっていろいろねいろんな挑戦を続けてるわけですね、いろんなメーカーが。いいなでももうこう背脂マックスはもうそろそろ店頭から消えてる頃かな。早いですよねサイクルがね。もし見つけたら一度は食べてみることをおすすめ。うわどうしようかなあんまりおすすめしないかもしれない。それよりやっぱり基本中の基本を、食べた方が絶対、幸せだと思います。さあもう一ついこうかな。 これですね。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは、岐阜県の文江さんでございます。逆、彼女の悲痛な叫び声が届くことなく、それは彼女の手からハラハラと落ちていきましたね。そういうオープニングでございます。春になると某パンメーカーの白いお皿が欲しくて、パンについている点数シールをせっせと集めます。パンの値段によって点数が違うので、いかに高い点数のパンを特売日に安く買って点数を集めるかが、独身だけど主婦じゃないけど腕の見せ所でね。点数シールはまさにシール状になってて、パンのパッケージに貼り付いているのがほとんどなのですが、たまにパッケージに点数が印刷されてて、切り取り線がついてて、そこを自分で切り取って、テープやノリで台紙に貼らなきゃいけないのがあるんです。それがまたパッケージが超薄っぺらいひらひらのビニール袋みたいなパッケージ、ちょっとハサミを滑らせたらツーって点数部分が真っ二つに裂けちゃいそうなぐらいに、その日はまず切り取り線より少し大きめに切って、パッケージから点数部分を切り離しました。次に切り取り線に沿って点数部分をハサミで切り、余分な方をゴミ箱にのはずが、肝心の重要な超大事な点数部分の方をこの手が勝手にゴミ箱へ逆捨てるのそっちじゃないと自分で自分の手に向かって叫んだのでした。叫び声は届かず、虚しく点数部分は手から離れ、ひらひらとゴミ箱へ。大慌ててゴミ箱を捜索し、無事に点数部分を救出。しっかり台紙にセロテープで貼り付けました。一点は大きいんだからちゃんとしてよね。誰が苦労して集めてると思ってるの。なんで私の言うことを私が聞かないのかな。ね、大変でしたね。これゴミ箱からこれこんなちっちゃな点数、しかもこうひらひらのあれでしょ、ビニールでしょ、それを、捜索したんですね。ご苦労様でございました。白いお皿はもらえたのでしょうか。さて今日の2曲目ですけどもね、先ほどの、京都在住リコリンさんからリクエストをいただいておりますので、聞いていただこうと思います。フェイストゥエースでスクーデリアヴィンテージ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本当に素晴らしい上田の2日間でございましてね、また来月8月の19、20と、今度は去年も一緒に行った奥村信也君と2人でね、アコースティックでのライブを、やってこようと思いますけどもね、フェイストゥエースもこの上田映劇でのライブをね、毎年定番化したいなと、思いましたね。それで来てくださったお客さんからもね、上田映劇の館長さんがね、もうまた絶対やってくださいっていろんな方から言われたって言ってすごく喜んでましたのでね、また来年もね早めにスケジュールを抑えて、あそこの、ね、素晴らしい音響の中でフェイストゥエースのライブをまた、やりたいなと思いますんで、またその時はよろしくお願いいたします。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの雲を追い越すよ、愛旅